ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語なんですけれども、天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がこの世界で時折ちょっとした生きづらさを感じてしまう繊細さん、独特の感性感覚を持った人たちや、ちょっと変わった脳の作りをされている方たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれずに、どこか異邦人的な、感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
夢の種。
前回は私とハワイ、そしてハワイ島とモロカイ島の思い出について語りましたが、今回もちょっと引き続きモロカイ島の思い出について語りたいと思います。モロカイ島、そこにあるのは静けさと歌われているハワイの小さな島モロカイ。観光地化を頑なに拒否して、信号すらないちっちゃな島なんですけれども、一回なんかね、信号をつけたらしいんですけど、やっぱり島民の人がこんなのいらないって言って、結局なんか撤廃されたみたいな話のあるね。で、結構そのハワイの原風景っていうのをとどめていて、ハワイ最後の砦と呼ばれている島です。で、ネイティブハワイアンの方が最も多く暮らす島と言われていて、そこのそのモロカイ島にすごい行きたいと思って、今まで2回ぐらい訪れたことがあります。どっちもね、3泊ぐらいで短い滞在だったんですけれども、ものすごくね、心に残っている光景とかいろんなね、出来事があって、すごくね、好きなところです。で、1度目にモロカイ島を訪れた時に、一緒に行った友人がね、シュノーケリングのツアーに行きたいっていうことで、その島の町のところに、ダイバーズショップみたいなのがあって、ダイビングとシュノーケリングの用品をレンタルしてくれて、それでそういうツアーとかもやってるっていうので、そこに行って、シュノーケリングのツアーを申し込んだんです。で、当日ね、その出発の場所に行ってみると、本当にちっちゃなね、ポンポン船が一隻あって、で、なんかこう漁師のおじいちゃんみたいな方が船長さんで、乗るのは私たちだけ、私と友人と子供、そしてそのおじいさんみたいな感じで、なんかね、ハワイ島でもドルフィンツアーみたいなの行ったことあるんですけど、ハワイ島はもっとこう高速ジェット船みたいなのでガンガン飛ばしていって、で、その船長さんももう DJ みたいな、西洋の人なんですけども、 DJ みたいにずっと話してて、それはそれで楽しかったんだけど、こんなんじゃイルカ逃げちゃうんじゃないかなって思ってたら、やっぱりイルカにも会えずみたいな、でも海のね、真ん中の深いところでシュノーケリングとかして、すごい楽しかったんだけど、それに比べてこのモロカイ島のちっ ちゃな船っていうのになんかすごいちょっと新鮮な驚きで、まあその船に乗り込んで、まあ、ポンポン船だからねすっごいゆっくり進んでいくんですよ。でその漁師のおじいさんもすごい無口で全然喋らなくて、もうハワイ島の DJ の人ともう全く対照的な感じなんだけど、まあ、進んでいくとところどころであそこにタコがいるよって書いてこう子供にね教えてくれたりみたいな、すごいのんびりゆっくり進んでいって、でまあそのシュノーケリングする場所というかちょっと陸地があって、その浅瀬のところで、まあ、ちょっと楽しんでみたいな感じだったんですよ。で、まあ、帰ってくるね帰路で、まあ、船がゆっくり進んでいって、で静かに進んでいってたら、なんか途中でその漁師のね船長さんが血相を変えてうわーって言って、もう急いでこう舵を切ってクジラだって言って、そしたら本当にそのポンポン船の真下のところに小さなクジラ、まあ、子供のクジラだったんだけど本当に真下のところにクジラが来てて、うわーみたいな感じで急いで舵を切って、でまあ、ちょっと行ったところでうわすごかったねみたいな、その両親のおじいさんがやっぱりこうクジラ、子供のクジラとはいえクジラだから、やっぱそのちっちゃなポンポン船なんかひっくり返されたら大変だっていうことで、まあ、急いでね舵を切ったんだけど、まあなんかクジラ会えたねみたいな感じで、でなかなかクジラにね会えるってねやっぱり難しいことで、ハワイ島でもホエールウォッチングとかね北海道とかでもあるけど、やっぱなかなか見られないというか、まあ、遠くの方でなんか潮吹いてるのが見れたらラッキーみたいな感じなんで、そんなこう船の真下に見るっていうのがすごいなんかこうね、すごい偶然というか、まあ、すごいミラクルな感じというか、まあ、これもやっぱりそのモロカイ島のこの静かなゆっくりしたねなんか船の進み具合というかのんびりした感じで、まあ、多分その子供のクジラがちょっと遊びに来てくれたのかなみたいな、こうモロカイならではのちょっとミラクルな感じというか、でその終わってからねダイバーズショップにこうレンタルしてたシュノーケリングの道具返しに行った時も、やっぱりそのオーナーの人とか店員の人とかが君たちクジラに会ったんだってねみたいな、すっごいラッキーだねみたいなすごい言ってくれて、まあ、ちょっとね嬉しかったみたいな思い出があります。で私は、まあ、ハワイ島のね若々しいバイタリティあふれるこうエネルギーもすっごい大好きなんだけど、なんかモロカイ島の静かなゆっくりしたこう時間の流れというか、特にこう行くべきところもあんまりないというか、まあ、観光地化がねされてなくて、まあ、聖地はいっぱいあるけどやっぱネイティブのガイドの人がないと、まあ、立ち入り禁止のところもたくさんあるので、まあ、あんまりね行くべきところがないというか、そうするとこうゆっくりね海見て日の出見てみたいにしてる中で、なんかやっぱりこう地球の声みたいなの聞こえてきたりとか、自然界のねなんかそういうのに出くわしたりみたいなことが起こるから、まあ、すごい大事なことを、まあ、教えてくれてるような気のする島なんですよ。でやっぱそのまあね私たちはやっぱ現代社会に来てて、まあ、結構忙しいから、まあ、あえてちょっとこう耳を澄ますとか目を凝らすみたいな、ちょっと心をね沈めて頭を空っぽにすることで、まあ、初めて感じ取れる世界とか、まあ、浮き上がってくる世界とかもあるんじゃないかなって思ったりしています。でそのハワイのねシャーマンのことをカフナって言うんですけれども、そのカフナの言葉にその脳なしの心を持つんだよっていうのがあって、でも決して心なしの脳を持ってはいけない、そうするとせっかくの今というプレゼントを受け取れなくなってしまうっていう言葉があって、この脳なしの脳って能力の脳じゃなくてのブレインのね頭の中のブレインの働かない心をやっぱり持つ ことが、その今差し出されてきている贈り物、まあ、英語でね、今のこと現在のことプレゼントっていうからそれとかけてあるんですけれども、その今差し出されてきている贈り物を、まあ、受け取れなくなっちゃうよっていう言葉があって、でよくね今を生きるって言うじゃないですか。でもなかなかね、その現代 その時間に追われている私たち、まあ私はあまり追われてないけど、でもなかなか難しいと思うんですよ。やっぱりね、頭の中のねおしゃべりがやっぱりこう騒がしいから、ついついこう心がね持ってかれてしまって、心なしの脳に、まあ、なってしまうことがやっぱよくあるというか。で頭ってやっぱりね、常にねこれはいいんだろうかダメなんだろうかとか、正しいのか間違ってるのかということを、まあ、判断するのにすごい忙しくて、でやっぱどっちかというとね、間違ってるとかこうあるべきみたいなのが、まあ、誰しもねちょっとあるもんだから、なかなかね肯定というか、怒ってることを肯定するの難しくて、やっぱ否定の方に入ってしまうから、でそうするとやっぱ心と体にとってはなんか結構ストレスというか、なんかこうね、今のあり方は間違ってるみたいなことを心と体に言ってしまうのは、まあ、かなりストレスなんで、やっぱ不平不満っていうのが、まあ、出てきてしまうから、それでやっぱ人って不寛容になりやすい。でやっぱりその犬とかね、猫とかちっちゃい子供ってすごい目がキラキラしてたり、体がなんかこう弾んでる、なんか今楽しいみたいな、生きてるの楽しいみたいな、あれはやっぱりその脳がね、やっぱそのそういう脳なしの心みたいなのを持ってるからじゃないかなって思ってて、まあ、そういうね存在からやっぱりこう学ぶというかね、今を生きるみたいなことをね教えてもらえるんじゃないかなって思うし、やっぱりね寛容じゃないですか、やっぱ犬も猫もちっちゃい子供もね周りの人に対して。でもやっぱ大人になるにつれてやっぱ許せないことがすごい増えてきてしまって不寛容になりがちで、それってやっぱちょっと今からずれているからなのかなって思うんだけど、でもなかなかね大人が脳なしの心を持つってすごい難しいことだから、まあえて意図してこう自分の中の子供心に聞いてみるとか、お腹の声に耳を傾けてみるとか、今自分は本当は何を感じてて、まあ、何をしたいと思っているのかなみたいなのを、まあ、感じてあげることとか、なるだけ無理強いをしないこととか、あんまりこう早く早くってこうせき立てたりも、まあ、しないこと、まあ、忙しいねスケジュールの中でも、まあ、ちょっとは、まあ、一日のうちにゆったりしたねスペースと時間っていうか、こう人に気兼ねをしないね5分とか10分でも、まあ、持ってあげることっていうのがやっぱりその大切なんじゃないかなって思っています。後半は私が思う、多様性っていうか真の多様性ってこういうことなんじゃないのかなっていうことについて語りたいと思います。
Living a dream.夢の種。
今すごいこう多様性っていうことが、まあ、盛んに言われるね世の中になっていますよね。で、まあその私がね感じる多様性っていうのはちょっとね今ね世の中で言われてるのとはちょっと違うのかなみたいなことを、まあ、最近思うんだけど、割とねもっと自然なねあり方で、その自然界ってすごい多様性に満ちてるじゃないですか。いろんな異なる種族が生きてて、まあ、住み分けをしながらね共生共存して いるっていうのがあって、その多様性っていうことを本当に知りたかったら、やっぱその自然界をね観察してみたらいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。こう人間ってやっぱりね頭でかちになるんで、どうしてもこう自分たちの権利とか主義をすごい主張するがあまり、その自分と違う考えの人とか違う感じ方の人に対してすごくこう排他的になったり責めたりみたいなことにちょっとなりがちな感じがしてて、でもねそういうこう自分たちが正しいからみんなこれに従えみたいなのっていうのはちょっと暴君とね一緒になっちゃうんじゃないかなみたいな、まあ、もちろんね差別されている人たちがちゃんとね権利を主張するのは正しいことだと思うんだけれども、もうちょっとねお互い尊重をし合って適切な距離を保ちながら、まあ、住み分けをして、まあ、一緒にできることは一緒にするし、まあ、できないことは別々にするし、まあ、相手の感じ方とかあり方とかを、まあ、尊重して無理強いしないみたいな、そんな風だとねすごくいいなって思っています。さてモロカイ島の思い出なんですけれども、その頃私と友人は日本でフラを習っていて、でそのモロカイ島がねフラ発祥の地と言われていて、だからやっぱりそのぜひフラ発祥の地でフラのね練習を見てみたいっていうのがありまして、でなんか1週間に1回フラのレッスンを、まあ、フリーで誰でも見学できるね時があるみたいな噂を聞きつけて、でなんか泊まっていたね宿泊施設の、まあ、管理人の人に、まあ、尋ねに行って聞いてみたら、その宿泊施設の中にちっちゃな美容院があって、あそこに行けば教えてくれるよって言われて、なんで美容院なんだろうなって思いながら、まあ、とりあえず行ってみたみたいな。でその美容師さんに、まあ、フラーのね日時レッスンの日時を聞いたら、まあ、親切に教えてくれたんだけど、その美容師さんがなぜか、まあ、今でいうトランスジェンダーというか、まあ、その頃そんな言葉がなかったから、まあ、ニューハーフみたいな方で、あーって思いながら、まあ、すごい親切に教えてくれたので、まあ、その日時に、まあ、その場所に私たちは、まあね、期待に胸を膨らませて行ってみたんですよ。で、まあ、そこには、まあ、フラの踊る会場みたいなのがあって、横にテントみたいなところで観客席というかそういうのが設けられてて、すごいたくさんの人が集まってきててね、多分なんかそのフラの踊り子さんとか演奏する方たちの友人とか親戚とか家族の方たちがやっぱり楽しみにみんな集まってきてる。でみんななんかこう食べ物飲み物持参で、まあ、談笑しながら和やかに待ってるみたいな感じで、うわこんなにいっぱいみんな見に来てるんだなって思いながら、まあ、待ってたんですよ。でそしたらしばらくしてその演奏フラのね演奏する方たちが、まあ、入場してきて、そしたらものすごいご高齢のおじいさんとおばあさんで、うわこんなご高齢の方たちがするんだみたいな、その楽器をね持ちながらこう入場してこられて、でそうしてたらその後に踊り子さんが来たんだけど、それはまたすごい14、15のすっごい若い女の子たちで、まあ、タヒチアンみたいな格好でバーって入ってきて、わ踊り子さんはこんなに若いんだって思って、でこうそれで最後にその先生をみんな待ってて、先生がなかなか来ないから、先生どんな人なんだろうみたいな言ってて、 まさか昨日のその美容院のあの人たちじゃないよねとかこうちょっと冗談交じりに言ってたら、最後に入ってきたらやっぱり本当にその人たちで、そのフラの先生をクムフラって言って、クムが先生だからね、フラの先生クムフラって言うんだけど、まあ、クムフラの方がやっぱりその美容師さんのニューハーフの方で、まあ、ちょっとサブのアシスタントみたいな先生が、まあ、フラのひょうたんみたいなの持ってこうやってきて、ああって思って、 まあ、すごいなんかすごいなって思いながら、でまあ練習がね始まってみたいな。でその練習の合間にその若い女の子たちがねこう休憩みたいな時にみんなこうその家族とか親戚とかお友達のとこに行ってこう食べ物とか飲み物とかもらったり、なんかみんなハグし合ったりとかしてて、すごいなんかこうアロハな光景というか、こう本当その島民の人たちがみんなにこやかな笑顔で、なんかすごいちょっと感動したというか、もうすごいこれこそアロハだなと思って、なんかこう老若男女関係なく、その性別関係なく、みんなで同じ時をなんかこう楽しんで共有ね、同じ時間を共有してもうハグし合ってみたいな、これこそ真の多様性じゃないかっていうことをすごい思う。まあその頃ね、多様性とかいう言葉もねまあなかったし、もうだいぶ前なんて18年ぐらい前だと思うんだけど、でもその多様性の最先端みたいなのがハワイの小さな島のモロカイ島にあったっていうのが、やっぱ今思い返してもなんかすごい感慨深い。その観光地化をね拒否して、まあ、自分たちのね伝統文化をすごい大切にね守ってて、その大地とか自然とともに静かにまあ暮らしている人たちなんだけど、まあ、そこにね最先端の多様性っていうものが存在しているっていうのはね、すごいちょっと考えさせられるというか、まあ、日本もね今盛んにねいろいろ言われた多様性って言われるけど、なんかこうその多様性の中でもやっぱり日本のねやっぱり守っていく伝統とか文化もやっぱ大事にしていく必要あると思うし、それはやっぱなんか外から強制されるようなものではなくて当たり前にあるものなんじゃないのかなってことを感じています。はい、でまあね、以上がそのモロカイ島の思い出なんだけど、ハワイのね哲学の中で、まあ、私がねすごい好きな考え方の中にその絶対的な真理はないっていうものがあって、全ては相対的な関係性の中で生まれていることだから、まあ、それぞれにとって効果があるものが真理を測る物差しだっていうのがあって、それはねすごく私その考え方が好きなんですよ。でやっぱりね、誰かにとっての薬が誰かにとっては毒だったり、誰かにとっての毒が誰かにとってはやっぱ薬だったのってことがあって、一人一人ね、やっぱ体質も違えば脳の作りとかその時の体調とか気質とかいろいろ違うわけで、やっぱ今その人の心と体に何が必要かって、まあ、どんどん変わっていくし、あの異なってると思うから、でこの世界にはまあいろんな健康法もあるし、成功哲学とか、まあ、マニュアル原理みたいなのもあって、まあ、ある程度ね目安にするのはいいと思うんですよ。何もないとね不安だから。だけどやっぱりそのそういうものあったとしても、本当は一人一人今自分に何が合うのかってことをやっぱりちょっとこう自分の中にね問いかけてあげて、やってみて効果がある、自分が楽しくなるとか自分の生命力がね増して元気になるってことをやっぱ大事にしていかないと、やっぱ本に書いてあるとか誰々がこう言ってたっていうのをあんまり鵜呑みにね信じてやりすぎても、自分の心と体は違うものを知ってたりすることがやっぱあるんじゃないかなって思うから、絶対この方がいいとかこうしなければいけないとかいうのは本当はないと思うし、その子育てとかも多分そうだと思うし、いろんなこともそうじゃないかなって思ってて、やっぱ生命って常にね移り変わっていってるから、その瞬間瞬間に向き合っていくものなんで、頭の理屈でこう枠とか型にはめてしまうと心と体がね目動きが取れなくなってしまって、 なんか苦しくなってしまうんじゃないのかなって思っています。でどんな人にもその生命のキラキラした流れのね波っていうのがちゃんと存在してると思うんです。で時折ちょっとね考えすぎたりとかなんかこう心配でこうそのエネルギーがせき止められたりとかそのストレスフルになるとそれがなんかエネルギーの流れが歪んだり停滞したりっていうことはあるかもしれないけど、まあ、大きな生命のつながりの中でやっぱそのいいタイミングというかベストのタイミングでなんか出会ったりすること何かに出会ったりきっかけがあることでまた蘇ってきて復活できるように作られてるんじゃないかなって思うから、まあ、決してね無理強いをせずに信頼して見守って自分でまあ意図をすることでそれぞれがベストのタイミングで、まあ、新しい扉をね開いていけるんじゃないかなって思うしそんな風に自分のことも周りの存在のことも見守れるといいなって思います。で生き物にはねやっぱバイオリズムってあるから活動的な時期もあれば休息の時期もあってどっちも必要だしこうそれはね頭で決めることじゃなくて体がねやっぱ教えてくれるし体って自然界の一部なんで自然の方にのっとって働いていて、まあ、循環して再生して巡ってでまあ、つながっていくっていう働きがあるから、まあ、働きを感じてることで、まあ、私たち人間っていう種族ももうちょっとね安心したりピースフルなマインドでいられるんじゃないかなって思います。その、まあね、タオっていうあの中国のね老子の考え方にやっぱり余計な手出しをせずに起こることを信頼して、まあ、身を任せると、まあ、大きな生命の、ね、流れに乗っていけるというのがあってやっぱ内側がね平安でピースフルであれば周りの出来事もいずれ収まるところに自然に収まっているといくっていう考えで、まあ、それがねすごいなかなかね難しいんだけど、まあ、私はねとても好きです、ということでジングルを挟んでエンディングに向かいます。
応援、
さてお送りしてきた星のアムリタいかがだったでしょうか。ご感想や質問私のアムリタ体験1週間コミュニケーション体験などがありましたらぜひ番組のホームページまでコメントをお寄せください、次回は以前登場してくれたセルフケアの伝道者の宮崎のひろみちゃんがこのスタジオに遊びに来てくれます。楽しみに、聞いてくださる皆様の内側に安らぎと豊かさ潤いがもたらされ朗らかなぬくもりに包まれますように願いを込めてお届けしてきた星のアムリタもおしまいの時間となりました。それではまた日曜日の昼下がり午後2時にレッドチャンネルにてお会いしましょう。アローハー。